どうも、私がアニマルジャパンです。
どうも、ピチカーズミルクです。
カルテット、はい、第6話。
はいはい。
まず G メールから。
はい、お願いします。
ケンケン丸です。
はい。
上り調子になるのではと予測したカルテットに舞い込む仕事が、コスプレ&当てぶりと残念な内容でしたが、同時に世の中そんなに甘くないかと妙に納得しました。音楽プロデューサー浅木の一流二流三流に関する考え方は興味深く、うん、特に志ある三流は四流というセリフは深く心に刺さりました。
はい、そうですね。
三流が仕事を選んでいるようではそれ以下、つまり四流という意味なのでしょうが、四流の烙印押されようがやりたくない仕事があってもいいとも思いました。そしてついに牧野旦那が登場し、その役者が今話題の黒缶でびっくりしました。登場時の旦那の状態から想像するに、やはり旦那は犯罪に巻き込まれていると思います。
うん、
これだから5話を見た上での感想ですからね。
はいはいはい。
それは殺しだと思うのですが、
うん、
問題は誰を殺したのかということ。
うんう
ん、兄さん予想の茂田井雅子説も、聞いてなるほどと思ったのですが、私が考えたのは全く関係ない人を誤って殺してしまったのではと考えました。
うんうん、
旦那は唐揚げにレモンをかけて欲しくないことを妻に言えないくらい、人に物を伝えるのが苦手な性格ですから、誤解を招いたりトラブルに巻き込まれやすいタイプであると考えます。俳優が判明しただけで旦那の情報がまだ、まだまだ少ないので憶測になるのですが、旦那の仕事つながりでお金のトラブルになり弱みを握られた相手を誤って殺してしまったのではと考えます。5話の旦那の様子ですが、足についた汚れは逃走時に投げつけられたカラーボールだと思います。
すげえ。
また、血のようなものは逃走時に怪我をした自分の血ではと考えました。
うん、
6話以降の第2部はやはり逃亡編に入ると思います。マキは旦那に片思いだから旦那を選び、二人で逃亡を考えます。アリスちゃんは旦那が逃亡中という弱みを知っていて取引を持ちかけてくるのですが、残念ながら旦那に謝って殺されてしまいます。
ほう。
アリスちゃんは4話を見て以降、金の無心みたいなところがあるのかなと考えます。
ほう。
いよいよ軽井沢の別荘にいられなくなったマキは旦那と共に逃亡生活にというのが今後の予想です。ただこれだと前回のお便りにも書いたアリとキリギリスの話から来る好きなことで生きていけなかった4人が最後にどういう結論を出すのかがこのドラマの主軸にはならないのと、5話のアサギの話からミステリー要素よりもカルテットの今後に焦点を当ててほしい気持ちもあったりします。
うん、
ますます後半の展開が気になってきました。イワサガカルテと5話連行を聞き終わりましたので、これから6話を見ていこうと思いますと。
はい、ありがとうございます。
毎度毎度すごいですね。
ええとこついてきますね。
あー、いや、恐るべき考察ですよね。うん、
これぞ考察と。これぞ考察ですね。
僕らは今日も6話見てる段階やから先の展開、はい、6話の展開か分かってるんですけど、見事に言い当ててる部分が多いですね。
すごいですね。よくその発想に行きますね。
そうですね。うん、僕らも、これは、あの段階での情報で引き出せなあかんはずなんやけど、
うん、
なかなかそこにたどり着けないですよね。
全然たどり着けないですね。
うん、で、この5話を見る前から逃亡編に入るって言ってはるんですよね、これね。すごいなと思って。
はいはいはいはいはい。
で、5話を見て、さらにやっぱり6話以降は逃亡編に入るんじゃないかい。
うん。
いや、もうすごいしか出てこないですけ
どね。すね。
まあこれ、最後まで見終わっ った後のまとめ会で、
はい。
皆さんのそれぞれ当たってた部分とかとまた取り上げますんで、最後まで見て、あ、やっぱりこの人この段階でこれ言ってたんかいうのをまた、話しますんで、
はい。
はい。それまでお待ちください。
はい。
あと、ハッシュタグ。和横さんが、連行カルテット、毎回楽しく見ていますし、聞いてますよ。はい、これ、前回僕らが、あんまり反応がないと。まあ、
はい、
ケンケン丸さんとか、お便りくれてる方もいてるんですけど、ごくわずかだと。
うん、
熱く見てくれてる人、聞いてくれてる人もいてんねんけど、その他の人はどう思ってんねやろなっていう意見が聞きたいっていうことに対する返事ですね。
はい。
ちゃんと毎回聞いてるし、見てると。ただ薄っぺらい感想と根拠のない考察しか出てこないので送らなかっただけですわら。
あ、
早く続きが見たいので配信よろしくお願いしますと。
はい
はい。いや、いいんですよ、薄っぺらい感想とか根拠のない考察っていうのは。
そうです、そうですよ、
それこそ待ってるところですからね。
そうです、もう僕が辛くなりますので送ってくださいよ
みんなこの分からん段階やねんから何言ってもいいねんから。
そうです、そうです。
うん、まあ、根拠がなさすぎるのもあれやけど、でもこんな考え方してみましたいうのは意外とおもろかったりするんで、
うん、
どんどん、言っていただけたらなと思います。
よろしくお願いします。
まあ、恥ずかしいと思いますけど、ね、外れたらね。
大丈夫、僕がおるから大丈夫ですよ。
僕らは散々外してますからね。はい、気にせず。
一つも合ってないですからね。
はい。じゃあここから本編入ります。
はい。
前回ね、まあ、スズメのスパイがバレちゃいまして。
はい。
で、家から出て行って、そこで、うん、夫さんと出会ったっていうところまでだったんですね。
そうですね。はい。うん、
スズメと夫さんは、
うん、
寝カフェに泊まってたんですね。
そうですね。いきなりですね。
いきなりってどういうこと？
いや、そんな、そんな急に出会った関係でそんなとこ行くかなと思ったりも。
ああ、だから、その、カルテットのチラシを持ってて、
うん。
これ私ですってなったんや。
ああ、はははは。
で、どういうつながりですかって言ったら、夫さんは家森の先輩だと名乗るんですよ。
う
ん、
ああ、そうですね。言ってましたけど、でも、あれ嘘ですよね。
当たり前じゃないですか。
ですね。うん。
何ちゅう質問をしてんの。
いや、なんでこんなこと言うかな思ったりですね。すぐバレる。
バレたくないからでしょ。
ああ、マキさんの旦那さんいうのは、はい、いうのを。
だから名前もマキムラって名乗るんですよ。
見え見えですけどね、はい。
俺らは見てるからわかるだけで、
はい。
夫さんは自分の情報がどこまで出てるかわからんねんから、なるべく隠したいでしょ。
ああ、そうかそうかそうか。
隠せると思っても当然じゃない？
ああ。
スズメも見たことないねんから、この夫さんのこと。
あ、そうかそうかそうか。探りながらでしたね、なんかね。
はい。
うん、はい。
で、家森に会うなら、家に連れて行くって、
うん。
連れて帰るんですけど、誰もいなかったんですね。
うん。
で、家森は、なんか10万円が簡単にもらえるバイトがあるって出かけていくんですよ。
はい。
これがなんか逃げた猿を探すバイトで、
うん。
青いフグリを持ってるって、
うん。
で、フグリとか言って、この、家森も、
うん、
その、サンドイッチマンの富澤も、ふぐり言うて分かってないんやけど、
はい。
いや、ふぐりってみんな知ってるでしょ。
え？知らないですよ。
え？なんでふぐり知らんの？
いや、今回初めて聞きました、ここで。
初めて聞いた？
はい。
いや、俺
なぜ、逆になぜ知ってんですか？
いや、よく言ってましたよ。
どこで？
夕焼けにゃんにゃんで。
そんな遠いとこ行ったらもう覚えてないですよ。
遠くないよ。夕焼けにゃんにゃんで散々ふぐりふぐり言ってたら、吉田てるみが言ってましたよ。
いや、僕はちっちゃかったんでそこまで覚えてないですけど。他には そこぐらいですか？
もうそこからみんな言ってましたよ。ふぐりふぐりって。ふぐりか、
うん、
お稲荷さんとか。
それはわかりますよ。
いやいや、同じ頻度で使ってましたよ。
いや、ふぐりは僕は初めてですよ。
へぇ。
で、これ、ま、絶対兄さんだけだと思う。兄さんのその年代だけだと思う。
じゃあ、これも、また次回。
はい。
皆さんの意見待ちます。
はい。
で、 マキは、もたいまさこに会うため、義理の母親に会うために出かけるんですけど、
はい。
この出かける前に別府がね、大丈夫ですかって聞いてくるんですよ。
うん、
これ、別府がそれを言うってことは、もう事情を話してるってことでしょ。
ああ、お母さんと会いに行くからっていうようなことで、何の話をしに行くかっていうので心配してるってことですかね。
もう分かってるってことでしょ。大丈夫ですかっていう聞き方は、
うん、
お母さんが、スズメをスパイに差し向けたっていうことを、
うん、
マキが話したってことじゃない？
いや、そこまでは別に普通に行くところで大丈夫ですかって今言うんじゃないですか。
言うか、義理の母親に会ってて、それもつい最近東京で会ってんねんで。
ああ、そうか。あの時はニコエラでしたもんね。そうか、そうか。
大丈夫ですか？不思議に思いませんでした。
いや、普通の会話かなと思ってあんまし思いませんでしたね。
前回の5話のラストに、うん、マキが家森と別府に、これ私の夫です言うて、携帯で写真見せてたじゃないですか。
はいはいはい。
あれはなんでやろうって言ってましたけど、もう、スズメが出て行ったっていう事情から、スズメがそういう、そこまで話してるとしか思えない。
察しれんかったな。なるほどね。
ただ、うん、マキそこまで言うって思って。ちょっと違和感でしたね。そこまで言っちゃうのって。
でも、あれだけの話になったからもう隠し通せるわけない思ったんじゃないですかね。
でも、家森と別府は知らんでいいことやんか。マキとスズメだけで解決すりゃいい話やんか。
でもまあ一緒に住んどる4人でいうことでも家族みたいな関係なわけじゃないですか。
でも立場ないよ、スズメは。
まあそうです
けど。みんなの会話を録音してたっていうことまで言ってるわけじゃないですか、これ。
ああ、そうか。マキさんだけでなくてですね。
まあ話の都合上、ここはみんなが分かってる方がいいってことなんかもしれんけど。
うん。
で、モタイに会って、教会に行くんですけど、モタイはいきなり、マキをビンタするんですね。
ですね、はい。
あなた、ミキオを殺したの？で、スズメは、その、牧村と名乗る男が、
はい。
その、夫さんっていうことが分かってるんで、
うん、
その、どう、なんとかその、牧さんに会わしたろうって思ってるんですけど、
うん、
そのタイミングで、宅配便が来て、
はい、
で宅配便の人が玄関に置いてた靴を見て、
うん、
夫さんの靴が赤いのを見て、うん、いやあれ大丈夫ですかみたいな、
うんうんうん、
あれカラーボールで汚れてるんじゃないんですかみたいなことを言って、
はい、
でそれを聞いて、だから要はコンビニとか、
うん、
銀行で犯罪を犯した人が逃げるときに、印をつけるためのもんだ、
うん
うん。それがついてる靴があるけど大丈夫ですかって言うんですけど。
はい。
いや、あの配達員もえらい勇気あるなと思って。ここに犯罪者おると思ったら、ビビって逃げるでしょ。
そうですね。ちなみにカラーボールは、うん、あの最初の、漫画喫茶だったかな、あ、このレジの方に映ってましたね。
はい。
あ、で、2回目で気づきましたわ。あ、映ってる、
あ、そうね。俺も2回目で気づきましたね。
うん、
うん。うん。はい。で、まあ、何かしてきたんだろうなってスズメは思いまして、
はい。
傘を、向けるわけですね。
うん。
襲ってくんなよと。
そう、ちょっとこれ、ちょっと怖くなってきましたね、僕。
はい。
はい。
で、なんで、カラーボールがついてたかと言ったら、
うん、
お父さんはなんかお金がなくて、
うん、
コンビニに入ったらレジの人がおらんから、でレジも空いてたから盗んじゃったと。
一応なんか退職金かなんかもらって悠々自適に遊んどったような感じですよね。
それはもっと後にわかる話ですけど。
あれ？はい。
この段階では、お金がなくて3万9千円取ったと。
ああ、なるほど。はい。
うん。で、そのタイミングで店員が出てきてびっくりして、
うん、
肉まんのケースを倒しちゃったと。
うん、
その時に、ケースが割れて、手が怪我してしまったってことですね。
うん、
その血だと。
はい。
うん、 で、まあ、スズメはずっと傘の先っぽ向けて威嚇をしてるんですけど、夫さんはスズメに、で、マキはモタイに、それぞれ過去の話をし始めるんですね。
はいはいはい。
ここから回想で、2013年12月、タイミングは2017年の2月ぐらいなんで、はい、この中ではね、
うん、
3年ちょい前ってことですね、
うん
うん、で、この夫さんとマキの出会いは仕事だったと、
はい、
で夫さんは一目惚れして、
うん、
ただマキは仕事先の人としか考えてなかったと、
うん、
でこの時二人とも小声なんですよ、
うん、
だから僕らこれずっと気になってたけど、
うん、
マキは夫さんに合わせて小声になっただけじゃないかとか言ってたけど、
うん、
もう最初から二人とも小声なんですね、
うん、
で夫さんは、
はい、
マキのミステリアスなところに惹かれるんですよ、
うんうんうん
うん、でマキはこの徐々にこの夫さんのことを好きになっていくんですね、
うんうん
うん、で、お父さんは、その、自分の好きな作家の、詩集を渡すんですね。
はい、はい、はいはいはい。
じゃあ、お返しにっていうことで、マキは、マスカーニの CD を貸すって言って、
うん、
で、ちょうどマキの家の前やったんで、今、取りに行きましょう言って、二人でマキの部屋に入っていくんですけど、
はいはい。
もうそこで速攻キスしちゃう、
ね。そうですね。
うん。で、ここで結婚が決まると。
はい。
で、2014年8月、
うん、
出会ってから9ヶ月後ですね、
うん、
まマキはもう結婚して、
うん、
もう家族になりたかったんですよね、
うん、
家族が欲しかった、
はい、
夫さんの方は結婚しても恋人同士のようでいたかったと、
うん、
ちょっとズレがあるんですよね、
はい、そうですね、
うん、で、マキはもうバイオリンをやめて、
うん、
もう家にいてると。
うん。
うん。新居に、持ってきてた、あの例の刺繍を、
はい。
夫さんが開いてみたら、
うん。
その、しおりが9ページのところで挟まったのね。
全然すんじゃないですね。
はい。まあ、これはしおりの位置って、
うん。
わかりにくいっていうか、
うん。
それをヒントにするのは俺は間違えてると思うのが、
うん。
9ページ目に挟んでたのは、後ろの方まで読んで邪魔やから前の方に差し替えたっていう可能性もあるし、
うん、
何やったら読み始めたら一気に最後まで読んじゃったみたいな可能性もあるんですよ。
うん、だ
からしおりが挟まってるところまでしか読んでないと思うのは、俺は確かな情報ではないと思うんですよね。
ああ、そこまで勘ぐりますか。
いやいや、もともとね、この作品では多分全然読んでないってことを表してんやろうけど、
うん、
しおりの位置は本来ならそうではないと僕は思ってます。
もしか、兄さんがその好きな子に貸してから、うん、そんな状態だったら、なんも、あ、そっかって思います？
いや、俺は、その、詩集なんてすぐ読めるやんか。
はいはいはい。
文字、ね、文字数が少ないからね。
うん
だから一気に読んじゃう可能性はあるなとは思うよ。
ああ、そう、ああ、そうか、
うん。
僕はちょっとショック受ける方ですね。そこは同じ、旦那さんと同じ感情でしたね。
うんうん、ちなみにあれ、しおりと思ってたんやけど、2週目で気づいたんやけど、
ええ、
あれ、猫の落書きなんですね。
え？猫の落書きっていうの？
あの落書きね、
うん、
キスするシーン。あったじゃないですか。
うん。
あの時テーブルで、テーブルに猫の落書きあったんですよ。
はい。
それを二つ折りにして挟んでるだけなんです。
ほう。
だから別にしおりではない。
はあ、はあはあははあ、
だからキスする前に、なんか猫の落書きをしてたんか、マキが家で一人で猫の落書きしてたんか。ただ、下の、猫はすげえ上手かったんやけど、
うん、
上に描いてた猫がすげえ下手だったんですよ。
うんうんうん、
だから、マキがめっちゃ上手いのか、夫さんがめっちゃ上手いのかわからんけど、二人で猫描き合ったってことかもしれない。
ああ、ほやったらその、しおりとしてるんじゃなくて、ちょっとした思い出みたいな感じ。
の可能性もあるんです。
深いなぁ。はへぇ。
はい。唐揚げに レモンを勝手にかけられて、
うん、
夫さんの表情がなくなるんですよね。
うん、
うわーって。
まあこれ僕ら分かってるからの表情ですけどね。
そうですね。
うん、
で、2014年12月。夫さん、なんか、仕事でね、なんとか撮影をしてるんですけど、
うん、
その撮影の現場から人事部に移動されるんですね。
うん。
うん。ほんまは現場の仕事がしたいんやけど、不本意ながら人事部に移動しちゃったと。
うん。
うん。で、あと、この夫婦、ちょっと子供ができにくいらしくて、
うん。
まあ、病院で調べたら、ちょっとあんまり、はい、期待はできないと。
うん。
で、夫さんは、いつまでも恋人同士でいたいと思ってた。
うん。
マキさんは、二人でも家族は家族って、思ってたんですね。
うん。
で、まあ二人でちょっとベッドシーンが、の手前みたいなのがありましたけど、
はい。
夫さんは、マキの、パジャマのボタンを片手で外そうとするんやけど、うん、うまく外せないですね。
うん。
そこまで不器用なやつおる。外せるやろ。
まあ、そういう、なんか、やさ男と言いますか、その、貧弱な、
表してるのかな、
表しとんじゃないかなと思ってた。
いや、聞き手と逆ならまだしも、聞き手やったと思うけどな、あれ。まあ、女性のボタンって逆やからね。
ああ、まあそうですね。
だからちょっと外しにくいっていう気持ちはわかんないけど、あこまで外せへんかなって。
だからもう、この子ほんま、こう、やおい子やなっていう、なんか雰囲気を醸し出しましたけどね。
やおい。
うん。
どういう
意味？やさ男。
やさ男？
ええ。
それはどういう意味？
だからね、いけいけな感じじゃないというか。
やさ男、優しい男っていう意味じゃなく、やさ男っていうのは、どういう意味で言ってるの？
優しいんですけど、ちょっと頼りがいがないような感じ、
うん、そういう風に見ましたか。
はい。
はい。で、ある日、夫さんが、この人生ベストワンの映画言って、レンタルしてきたんですね。
うん、はい、これ痛いな、はい。
で、これ一緒に見てるんですけど、私泣いちゃうかもとか言いながら一緒に見てるんやけど、マキが見ながら、この人悪い人？
うん。
夫さんが、ああ、いや、まあ、悪い人とか、そういう感じじゃないんだけど、
うん。
なまきが、この人たちさっき別々の場所にいたのに、なんで一緒にいるの？あ、これ、実は時間が変わってて、翌日の場面なの。まきはなんか嬉しそうにニヤニヤして、こう楽しそうに見てるんですけど、
うん。
夫はこの喋ってる間に進んじゃったから思って、あ、うん、巻き戻す？とか言って。
うん。
うん。で、場面がちょっと進んで、クライマックスのシーンで夫さん泣いてるんですけど、
うん、
妻寝ちゃってるんですね。
はいはい。こういうね、なんかきついっすね、なんかこのね、シーンね。
で、別の映画を見てるときは、
はい、
銃撃戦をやってて、
ええ、
もうマキはすげえ嬉しそうに見てるんですよね。
うん、
で、その時も、その、夫さんに質問繰り返すんですけど、
うん、
それを適当に返すんですね。
すごいもう、あからさまに雑になってますね。
うん。
うん。
どう思いました、あなたは。
僕はね、良くないと思いますね、これはね。
どっちが。
ね、旦那が。
旦那が良くない。
はい。あれはあからさま出しちゃいけないですね。すごくわかるんですけどね。すごくわかるんですけど。
うん。
うん。僕も、読みに、これ面白いよというゲームを貸したことあるんですよ。
うん。
うん。あんまし楽しんでないような感じだった時、すごくショック受けたんですけど。
ゲームはいいと思います、僕は。
うん。
別々にやるから。
うん。
でも一緒に見てる映画で、見てる最中にめっちゃ質問してきて、うん、クライマックスで寝ちゃうっていうのは、
うん、
どう思います？
まあ、合わんのやないかな。まあ、僕自身がそんな映画を興味ないんで、ああ、合わんかったかなっていう感じで、そこまで僕は持たないですけど。
これ女の人にありがちなんやけど、
うん、
めっちゃ話しかけてくるんですよ。
わかりました、わかりました。
めっちゃ嫌なんですよ、俺も。
ただ、旦那のあからさまな対応が僕はすごく、もう、嫌悪感を感じましたね。
嫌悪感？
うん、こいつは裏があるやつだなっていう感じがすごく出ましたね。
裏がある。
うん。 あんだけ やさ男、優しい感じ出しとったのに、ここですげえなんか、こう、闇、なんていうか、こう、こいつ絶対裏があるなっていうような感じが見え隠れしましたね、僕の中では。
まあ、寝ちゃう気持ちはわからんでもない。俺も、寝ちゃうことはあるんでね、っていうか、よくありますけどね、映画見てて寝ちゃうっていうのはね。やけど、やっぱりベストワンって言われたら頑張って起きとくけどね。
そうね。そうね。ベストワンね。
それをグースか寝ちゃうっていうのは、だから俺もこんな奥さん嫌やなとは思った。ただ、その、何銃撃戦のシーンも、この人はって言ったら、うん、いい人。うん、この人はうん、悪い人みたいな。
うん、
これ、ハッピーエンドかなとか言って、えらい楽しそうに、うん、銃撃戦の映画は楽しそうに見てるっていうね、
うん。
あ、この子はこういうのが好きなんやなっていうので。
そう。
別にそれはそれでいいと思うんやけど。
うん、
やっぱ話しかけてくるのは嫌やな。これ男と女の違いなんやけど、女の人は話しながらでもテレビ見れるんですよね。うん、男は話しかけられるとその間、一切情報が入ってこないんですよ。うん、映画の、うん。で、相手もそうじゃないかと思って巻き戻そうかっていう、あの心境すごくわかるんですよね。もうピチさん映画に興味ないからほんまに腹立つわ。
僕はこっちはあの、もう巻さん派の気持ちなんですよ。
あ、そう。
ええ。
でも、ゲームやってなかったらイラッとするんやろ
イラは、まあ、イラいいですけど、あ、合わんかったかなっていうので、ちょっと悲しみは受けますけども。
いや、その前の刺繍も全く見てないっていうのも分かってるからでしょ、
まあ、
オットさん。
まあ、そうですね。
この人全然趣味合わんってなってるんでしょ
そうですね。
うん。で、オットさんは、なんか新しくカフェができたからそこ行こうって誘うんですけど、はい、マキは、なんか、外寒いし、
うん、
買ってきたコーヒーあるから入れようかっていう。
うん、
で、コーヒーが映るんやけど、特売の3袋700何本のやつが映るんだよね。で、あーんってなって、とりあえず先に本屋ちょっと行っちゃうねとか言って、夫一人で出かけるんですね。うん、
ここも僕、マキさん派ですね。
もういいわ。マキさんは、一緒にいるうちに、無理しないでいられる関係になって、嘘もない、隠し事もない、素直な自分でいられて、な、夫は、一緒にいて、これ心の中のセリフね。
ええ、
いや、心っていうか、その、マキはモタイに話してるセリフで、
うん、
夫はスズメに話してるセリフね。
うん、
夫さんは、一緒にいて分かってきたのは、当たり前だけど、あ、彼女も普通の人だった、彼女も普通の人だったんだなって、
うん、
マキは、私、家族を手に入れたんだって思えたの。夫は、恋をしている頃は特別な人だって思えたけど、最初の頃のどっか秘密めいた感じの彼女はもうどこにもいなくて。うん、すれ違いですよね、だいぶね。
はい、完全にね。
うん。趣味が合わないっていう。
うんうん、
で、求めるものがまた全然ちゃう。
はいはいはい。
うん、で、夫がまた刺繍を開いてみると、まだ9ページ目に挟まったままだと。
うん、はいはいはい。
2015年4月。
うん。
夫さんは、バイオリンやりなよって言うんですよ。
うん。
好きなことやりなよって言うんですけど、マキは、この家におることが好きだと。
うん。
家事をやってることが今幸せなんだと。
うん。
それを言われて夫さんは退屈に感じるんですね。
うん。
で、マキは、この夫さんを支えてることが嬉しいんです。
はい。
うん。全然すれ違ってるんですよね。
そうですね。
で、マキは、なんか家の中を明るくしようとして、
うん、
この話題をいろいろ振るんですけど、全部テレビの話題なんですよね。はい、
うん。
で、夫は、その、マキの生活範囲が狭いので、話題はいつもテレビだけ。
うん、
でも、俺が聞いてあげにゃきゃって言って、
うん、
もう使命感になってるわけだよね。
はいはいはい。
うん、で、とうとう残業があると嘘をついて帰らなくなっていきまして、で、映画を見て、
はい。
で、出てきたところで元カノに偶然会いまして、
うん、
で、一緒にご飯食べに行くんですけど、映画の話題で盛り上がるんですけどね。
はい。
まあ、同じ映画を見てたということで、その映画の話題で、なんで別れたんだろうねって聞いたら元カノが、人って、あ、この映画の内容がね、なんで別れたんだろうねって聞いたら、人って価値観が合うか、器が大きいか、どっちかないときついでしょうって言うんですよね。
うん。
これまさにそうでしょうね。
で、
なかなか難しいんですけどね。ね
ほんまね、これすごくこう、来ますよね、ほんまね。見ながら言いたかったやつは。
まあ特に、結婚してる人、特に子供がいなくて結婚してる人は、
はい。
刺さるんじゃないです
か、ね。刺さりですよ。
はい。で、元カノの飼ってる猫が、ギロチンっていう名前で、
うん、はい。
ギロチン元気って言ったら、元気元気って、うん、で、うち来るって、ギロチンも喜ぶよとか言うんですよね。
うんうん、
で、夫さんギリギリで踏みとどまるんですよね。もう行きたいのまんまなんやけど。うん、
これは偉いね。
ギリギリで踏みとどまりまして、
うん、
猫の名前がギロチンっていうのね、
うん、
俺、どっかで最近見た気がすんねんけど、
ほう、
ちょっと思い出せないんですよ。
うん、ほうほうほう、
なんか結構ありがちな名前な気がするんですよ。
あ、そうなんですか。
多分、
うん、
首のところだけ色が違う猫。
うん。
だからギロチンってつける人が多いと思うんですよ。なんか漫画とかでも見たような気にすんねんけどな。どこで見たかちょっとわかんないですけど。
うん。僕、ただインパクトある名前やなっていう感じで受け取っただけでしたね。
うん。うん、で、マキと夫さんの会話で。
はい。
近所の人に手土産持っていくんですけど。
うん。
その、いちご大福。
うん。
8個入りか12個入りかどっちがいいか聞いてくるんですよね。
うん、うん。
で、夫さんは、12個入りかなーって言って。
うん。
よう、真面目に答えてあげただと思うんですけど。
うん、
で、それ聞いたマキは、そっか、400円違うんだよね、って言いながら、うん、席立つんですね、
うんうんうん。
これまたイラッとしてるんですよ。
これはね、ようある話ですよ、ほんま。あれ、表情出しちゃいかん。
表情は出してないやんか。これ、マキが後ろ向いてる間やからね。
うん、まあ、あからさまにめんどくさそうな雰囲気出しますよね。まあ、わかりやすく、
この質問を、ちゃんと答えてあげた夫が偉いと思うよ。
いや、ようありますよ、そういう、あの、こういう、同じじゃないですけど、同等な話はよくありますよ。
あるよ。
うん。
あるけど、
うん。
知るかって
聞いて。出すけど、そう言えないでしょ？
言えないよ。言えないけど、気持ちは夫よりですよ。それは顔に出しゃあかんとか言ったらあかんよ。めっちゃ嫌やもん、こんな質問。どっちでもええやろ。で、400円高いから嫌なんやったら8個入りって決まってんちゃうんかいって感じ
だ。だけどまあそういう会話はまあ日常茶飯事ですから、そこに嫌気を出すようだったら、こいつあかんわと。
これでもしね、8個入りって言ったらね、
うん、
12個の方がいいんじゃないかな、みたいなこと言うかもしれないね。
うん、
どっち言っても反対言うんですよ。
うん、
腹立つね。
わかりますけども、うんうん。
まあ、マキは全く嫌味なく本音で喋ってるから、
うん。
嘘がない夫婦に慣れてると思ってるから、
うん、
もう全部素を出しちゃうわけだよね。
はい。
うん、で、ある時温泉に行って、うん、そこで仲のいい夫婦に出会って、
うん、
結婚40年っていうのを聞くんですね。
はい。
で、マキが、40年かーって。夫は、40年かーっていう。この違いね。
はい、
うん。40年仲良しでいられるんだっていう巻きと、え、この先30何年もあんのって。
もうね、いかんいかん、はい。いや、ほんまもうこれが、ほんまこれ腹立って腹立ってしゃあなかったですね。
あ、そうですか。
ええ。
贅沢ですよ、夫さんはね。
あ、だって一目惚れの人ですからね。
明らかに贅沢なんやけど、
うん。
それは冷めちゃったからしゃあないでしょ。
じゃあ、そのね、己が、まあまあ、いや、まあね、冷めるのはしゃあないかな。
え、 でもね、一応この段階では、うん、マキはまだまだラブラブのつもりでいてるから、
うんうん、
気持ちがなくなってることに、
うん、
気づかれてないんですよ、お父さんは、
うんうんうん。
ちゃんと頑張ってるんですよ。
うん、
だから、責めるべきではないんですよ。俺らはドラマを俯瞰で見てるから、
うん、
この人たちの心情がわかるけど、
うん、
お父さんは、この、なんとか仲良くおろうと、
うん、
嫌なレモンかけられても、我慢して食ってるわけですよ。
はい。
それをごちゃごちゃ文句言ったらあかんやん。
まあね、まあ、僕の立場としてはやっぱりちょっとイラッとしてしまってすいません。
これがね、はい、
うん、
まあ子供がおったら多分こういうのがなくなって、二人で頑張って子供を育てていこうとかいう共通の目標ができたりすると変わってくるんかもしれんけど、
うん、
あと、ピッチさんとかみたいにね、犬を飼うとか言うとね、
うん、
二人の、共通の目的ができるじゃないですか。この子たちを幸せにしてやろうみたいな。そういうのが夫婦の絆になる可能性はあるんやけど、この人たちはまだ結婚浅いんやけど、うん、そういう共通のあれがないんですよね。
いや、また僕は結婚した旦那さんの覚悟が足らんな思うと、ほんまちょっとイライラしてたんですよ。
ああ、単純やな。なんか、なぜそんなに女性側に立てんのかが不思議やけどね。
そう、あれだ、まだあれですよ。そういう、結婚しないからそう思うんですよ。したら絶対思いますって。
逆やろ。結婚したら夫の気持ちわかるわかるじゃないの。
いや、でも、いや、そうなんですけどね。
え、そうやろ、普通は。
いや、でもやっぱこいつは覚悟は足らんと思います、
ね。いやいや、覚悟してるから、うん、一切態度に達してないやんか。
そう？まあまあ、この時点はね、この時点はね。
この時点ではね。
うん、はい。
うん、で、
うん、
で、2015年7月。
はい。
マキさんが急に熱が出て入院しちゃうんだよね。
うん。
で、お父さんすげえ心配してね、泣きながら救急車呼んで連れて行ってる。
あ、そう、ここはよかったね。はいはい。
でしょ？
うん。
で、マキさんが入院してる間、家では一人なんですよ。
うん。
家帰って、一人で飯食って、一人で映画見て、
うん、
あれめっちゃ楽しいやん。
最悪やもん、もう。もうね、あからさまやねん、これ、ね。
じゃあ、俺らはそれをドラマとして見てるからやて。
はいはいはい。
あるあるちゃうの、こういうのって。
あのね、まあ、僕も OK なことは言えないですけど、
あれ、カッコつけすぎやって、今。本心、本音で喋るよ。
いや、でも、ね、うん、
結構あるあるやろ。世の旦那さんは一人になった瞬間、すげえ羽伸ばせるってなるやん。それを何がムカつくやねんな。カッコつけすぎやって。
つけました。
うん。
はい。
だから、もう一人の生活、一人になって気づくんですよ、うん。こんなに楽しかったっけって、
うん。
これまで、あ、我慢してたんだっていうことに気づくんですよ。
はい。
ここまではずっと、ひたすら我慢してたんです、
うん。
その我慢が積み重なって、で、マキちゃんのことも心配して、泣きながら病院連れてって、帰ってきた時に気づく。これがうまい脚本だと思いますよ、僕は。
うん、そうね。
はい。2016年1月。
はい。
1年前ですよね、だからね。
うん、
この、夫さんはね、会社を辞めたんですけど、
うん、
マキには言わずに、出勤したふりして公園にいてるんですね。
うん。
で、この時に元カノから LINE が来て、
うん。
ギロチン死んじゃった、助けてって来るんですね。
うん。
夫さんは、すげえ苦渋の選択を迫られて、
はい。
ごめん、僕には助けることができないって書くわけですね。
もう踏みとどまりましたね。
ただね、
うん。
送ったかどうかはわからない。
あ、そうでしたっけ？
はい。書いたところまでしか出てない。
おう。
で、この後のシーン描かれてない。
あ、そうでしたね。
はい。わかんないですよ。普通に見てたら、うん、あ、断ったんだなっていうのは思うシーンなんですけど、
うんうんうん、
断ってちゃんと送ったっていうところまでは描いてない。
あー、よう見てますな。
はい。あと、二人で晩ご飯作ってて、
うん、
夫さんがパエリアを作ってたんですよね。
はい。
何その返事。
パエリアってなんか
あの、フライパン、両手で持てるフライパンに、
ええ、
あの、色付きのご飯、作ってたじゃないですか、あの、銀紙乗せて。
はいはいはい。
コンロで作ってて、それをテーブルまで持っていこうとして、
はい。
熱々熱いってなりながら持っていくんやけど、
ええ。
あ、マキちゃん、鍋敷き、鍋敷き、熱い熱い、ごめんごめんって言って、せかすんですけど、
うん、
待って、はいはい言うて、鍋敷きないからとっさに、テーブルに置いたのが例の刺繍を置いた。
こらいかんわ、もう。はい。
どっちやねん。
いや、ここはもういかんなと思いましたね、もう。
でも、とっさやから。しゃあないっちゃしゃあないけど、
ええ、
それも、全く気にしてないんですよね、まきちゃんはね。
まきちゃんはね、そうね。
うん。忘れてるんですよ、読んでないし。
うん。
うん、で、そんなことが続いて、
はい。
河川敷の公園でね、
うん。
子供たちが、たこ揚げしてんのを、夫さんが眺めてるんですよね。
はい。
てか、この公園めちゃめちゃタコあげますよね、みんなね。これまあ1月やからっていうことでしょうけど。
そうですね。わかりやすく。
正月にそんなにタコあげしてる子おる？
今はないと思いますけどね。
うん。ゲーラカイトめっちゃ飛んでてましたけどね。で、そのタコが、落ちてきたのを見て。
はい。
なんか、思ったんでしょうね。
うん。
ガリガリうるさい。
わかりました。はい。
次の日、気がついたら、ベランダの柵に足をかけてて、例のシーンですね。
はい、問題のね。
夫さんがもう次、入院してるんですけど、
うん。
隣のベッドには家森がいて、
うん。
で、家森が、その、牧のことを見たんで、
うん。
その日と夜に、夫さんに、可愛いとか、羨ましいとか言うんですね。
うん
うん。夫さんはそんなことないとか言うんですよね。
うん。
で、家森が、あんないい妻がいて、文句言ってたら怒られますよ。
うん。
優しそうで完璧な1億点の妻じゃないですか。
うん。
そっから家森がもういろいろ、この、ちゃまこの文句を言ってる
はいはいはい。
なら、夫さんは、唐揚げにレモンかけられますって。うん。家森が、それくらいで、言って笑ってるんですけど、だから、家森は、自分からレモンの話、振ったんかって思ってる、1話で。
いや、僕も、なんかね、家森さんがこれすげえ言ってたんですけど、ここはそれぐらいでっていう感じで言ってたんで、うん、俺はちょっと違和感感じたんですけど、そういうことなんですね。
そう。
うん。
あっこを、ふっかけたんですよ。
うん、うん、うん。
マキさんならどんな反応するだろうなっていう。
うん。
うん。で、夫さんが、入院したのも妻が原因なんですよ。俺、妻に背中を押されてベランダから落ちたんですよね。うん、で、夫さんは悔しくて言い返したかったから言ったっていうんだよね。
うん、
だからこれもう謎やったんやけど、うん、それぞれの証言が違うから、
うん、
どれがほんまなんやろうと思ったら、うん、夫さんのただの嘘だったってことだね。
うん。で、これ確定でいいんですか？
確定でしょ。
お
自分で言ってるやん。
いや、あの、マキちゃんを守った可能性もあるじゃないですか。
え？その前に次の日気がついたらベランダの柵に足をかけててって言ったやん。
うん。
自分で飛び降りたやん。
ああ、あ、そっか。
え？何を言ってんの？
ごめんなさい、ごめん。いいです。続けてください。どうぞ。
え、マキちゃんかばって、突き落とされた意味がわからへん。
いや、そのね、今までの言動とかイラついたんかなとか思ったりの可能性もあるじゃないですか。
え？じゃあ、かばってないやん、全然。
うん。まあいいですよ。はっきり分かったんでいいです。OK です。あの、あいつの嘘ですね。OK、OK、OK。
はい。
はい。次行きましょう。
で、この後、居酒屋でね、
うん。
夫さんは後輩と飲みながら、うん、唐揚げにレモンかけるなと、
うん、
レモン嫌いなんだよねっていう話をしてたり、
はい、
愛してはいるけど好きじゃないっていうくだり、
うん、
それを、後ろで聞いてた、マキさんは、
はい、
めちゃめちゃショックを受けると、
うん、
で、それぞれのセリフで、マキは、私は家族が欲しくて結婚して、夫は、結婚しても恋人のように思っていたくて、
うん、
気がついたら、彼は家族じゃなくて片思いの相手になってて、彼女は恋人じゃなくて家族の一人になってて、
うん、
なんでこんなことになったんだろう。欲しかったものがお互い逆さになってて、でもこんなんじゃダメだ、ちゃんと話そうって。生木もちゃんと話そうって。この二人のすれ違いが明らかになったんで、
はい、
もうお互いの気持ちをぶつけようと決めるんだよね、
うん、
心にね、
うんうんうん、
で夜中を夫さんが帰ってきて、
はい、
で何か言いかけるんですけど、
うん、
マキも見つめ合って何か言おうとするんですけど、
うん、
お互い言い出せずに、
うん、
一旦、夫が靴下脱いで、
うん、
ビールを飲み始めるんですよね、
うん、
全然話し出せなくて、
はい、
もうマキはとうとうキッチンで泣いちゃうんですよね、
うんうん、
でこのままじゃダメだと思って、ラー油忘れたから買ってくるって言って、
うん、
出ていくんですよね、
うん、
でこの後夫は出ていくんですよ、
うん、
で出ていったらマキがおって、
おりましたね、はい、
マキと逆方向に走っていくんですよね、
うん、
このシーンどう思いました？
いや、マキさんが泣いとるなっていう雰囲気はあいつ分かってますよね。
背中がヒクヒクしましたからね。
ですね。
うん。
もうこいつ現実が逃げ上がったなっていう感じですね。
ほう。
うん、
っていうことは、
うん、
もう逃げようと思って家から飛び出したってこと。
うん。
僕はそうは思わんかったな。
あら。
やっぱり話しなきゃと思ってマキを追いかけたんじゃないかなと思ったんですよ。
うん。
出ないと、
うん。
なんか着ていくやん。靴下も履くやん。サンダルで出かけへんやん。
おー、ほほほほ。なんで逆方向行ったんか、ほんなら。
マキが、
うん、
背中がヒクヒク言って泣いてる。
うん。
急に、あかん、逃げなってなったんじゃない？その瞬間。
ほほほほ。
その瞬間、あ、ダメだ、俺、耐えられへんってなって。
それこそもう、
もうその瞬間逃げたくなって、裸足のまま、
うん、
何も上着も着ず、
うん、
部屋着のまま飛び出し、反対方向走っていっちゃったんです
。それこそクソ野郎やないですか。
なんかもう、深みのないわ、あなた。話がいないわ。
いや、まあまあ、僕はね、やっぱり自分重ねてしまったら、やっぱりそう、固まってしまうんですよ。
逃げちゃったんですよ。
うん、
もう、耐えられなくて。
はい。
うん。本来なら話そうと思って飛び出して追いかけようとしたんやけど、
うん、
立ち止まって泣いてるマキの背中を見て、
うん、
もういても立ってもおられず、うん、母親から逃げるような気持ちで、
ああ。
マキからも逃げちゃったんです。
あ、そうか。そんなこと言ってましたね。
はい。
はいはいはい。
もっと、もっと、ちゃんと喋って、あなた。
ごめんなさい。
幼稚園の、なんか感想じゃないねんから。
ごめんなさい。自分の感情が入ってきました。はい。
自分と重ねすぎやねんって、何を見ても。
そうね。
自分目線で全部喋るやろ。
はい。
もっと俯瞰で見て、この人の気持ち、この人側やったらこう、こっち側やったらこうっていう、両方からの目で見てよ。
ああ。
全部自分目線
なんなるほどね。はい、
うん。全部自分がそこにおったら、自分だったらこう思うとしか考えられてないから。
そうそうそうそうそうそう。
うん。それがあなた、マキさん側に立ってたりするから、意味がわからない。
うん、ね、どっち行ったりこっち行ったりしますからね。はい、う
ん。で、この話をすべて聞いた、
も
たいまさこは、
うん、
自分が探し出して必ずあなたの元へ言
う
て、
うん、
ほんなら、マキがごめんなさいお母さん。離婚届け、出したいと思ってます。待っ て。もうマキは頭下げてお世話になりましたって。はい。
はい、
夫は、
うん、
まあ、スズメに説明してるんですけど、この退職金で、
うん、
じゃあ退職金を現金にして、深夜バスで関西に行ったと。
うん、
でも最初はまあまあ楽しかったんやけど、
うん、
今年になってもう70円しかなくなったと。 ここで言ってるんですよ、この会話をね。
そうね、そうね、はい。
で、東京のマンションに戻ったら、
うん、
近所の人がチラシをくれたと。
はい。
カルテとドーナツホールのチラシをくれたってことね。うん。な、スズミが、あ、もういいです。マキさん会えたら嬉しいでしょうね、って言って、うん、電話かけ始めるんですよね。
はい。
な、夫さんは、警察はちょっとって言って手を出したら、うん、スズメが手をバシーンって払って、うん、そういうのがぬか喜びって言うんだよって、うん、えらい怒ってるんですね。
そうですね。
はい。で、別府が、会社の資料室におったんですけど、
うん、
電気が消えちゃいまして、急に、
うん。
で、外に出ようにも電子ロックが消えてるから、
はい、
反応しなくて、もう閉じ込められちゃいまして、
うん、
で、スマホを見てみると、充電 1% しか残ってなくて、
うん。
で、電話をかけようとするんですけど、高崎製菓広報っていうところに電話しようとするんですね。
うん。
あ、ここの会社って、フクロウドーナツじゃなくて、高崎製菓っていう名前やったんやと思って。
ほうほうほうほうほう。
何も思わず見てたんだね。
そうそうですね。
はい。
はい。
で、かけようとした瞬間、家森から電話があって、
うん。
気がええのに出ちゃいまして、
はい、
なアリスちゃん、アリスちゃん、あ、もしもし、ベップくん、あのさーって言ったら、ベップが、うん、家森さん急ぎですか、うん、怒ってんの、いや怒ってるんじゃなくて、僕今会社の倉庫に閉じ込められちゃってて、
うん、
バッテリー切れそうなんです、怒ってんの、いや、いや、怒ってるんじゃなくて、これ切れちゃったら僕誰とも連絡できなくなるんで、なんで怒って、で、電源が落ちまして。
はい。
ただ、家森はちゃんとマキに電話して、
うん、
別府が会社の倉庫に閉じ込められてるっていうのを伝えてたんですよね。
そうですね。
うん。うん、だから、マキは、もう家に帰るから、家に帰ったら名刺を見て、
うん、
会社に電話します、って切るんですね。
うん。
で、ここでエンディングが流れて。
流れ、はい。
うん。なんか今回、それだけやったんやって、なんか全然思んなかったなと思って。
うん。
なんか夫婦の話あるある見せられただけやなと思って。そ
うそうね、はい。
もう終わりかと思ったら。
はい。
一人称視点で家に入っていく目線になりまして。
うん。
で、鍵を開けて中に入ってきたのは、
うん。
マキじゃなくてアリスちゃんだったんですよ。
そうですね。
なんでアリスちゃん鍵持ってんのって思ったんやけど。
うん。
スズメは、なんかビニールテープで拘束されてて。
うん、そうなんです。おおって、う
ん。口も塞がれてるんですよね。
はい。
アリスは、誰かの楽器を抱えて喜んでるんですよね。
うん。
で、その、なんか物音が聞こえたから、
はい。
2階に行こうとしたら、
うん。
夫さんが降りてきて。
うん。
二人が目が合った瞬間、
はい。
同時に悲鳴を上げるんですね。
はい。
あ、これが前回の予告のあれかと思って、同時に悲鳴を上げるやつ。
うん。ああ、そうね。
で、アリスが、何ですか何ですかって言って、うん、手鍋で、夫さん殴っちゃうんです
ね。ええ。
夫さんが倒れて、で、その間にテラスから出ようとしたら、
うん、
その、夫さんに追いつかれて、
うん、
で、捕まっちゃいまして、ああ、何ですかって、ほな、夫さんはバイオリンを引っ張って、
ええ。
何がですかって、夫さんが、これは、マキちゃんのバイオリンだから、バイオリンの掴み合いになって、夫さんがバイオリンを振り回すと、うん、アリスちゃんがベランダから落ちまして。
はい。
どさっていう。ここで終わりですね。
そのシーンを、すずめちゃんは見た感じでしたね。
え？
見てないかな？なんか表情が出てませんでしたっけ、すずめちゃんの。
立ち上がることもできひんやん。手足縛られてんねんから。
あ、音だけが聞こえたんかな？なんか、その、揉めとるような感じを。
下で二人が声出してんのか聞こえただけやんか。
あ、そうですね、そうです
ね。何を言ってんの？
いや、そういうこと、そういうこと、それが言いたかったんですよ。
え、見てないやん、落ちたシーンを。何を言ってんの？
見てなかったですよ。こそね、表情をちょっと思い出したんで。はい、
いやいや、怖いわ。この人と喋るの怖いわ。
はい。
これで今回終わりましたけど。
はい。
どうですか？
まず、
はい、
僕ちょっと前々から思ってた、その旦那さんと、
うん、
アリスちゃんのつながり説は全くなくなりましたね。
なくなりましたね。
僕は縛ったんで、お前も来いよみたいな形で、アリスさんが言ったんかと思ったら、全然違ってたんで。
はい。
あ、なんなら初対面みたいな感じでしたね。
まあ、その説は日暮らしさんの説ですけどね。
乗っかっちゃったやつなんですけども。
うん、
まあ、これでなくなりましたね。
うん。
あ、そうなんや、思って。で、アリスちゃんが、ラスボス説僕思ってたんですけど。
はい。
まあ、まだ死んだかどうか分かんないでしょ？
ああ、どう思いますか？
まあでも、死なんと面白くないですね、これ。まあ死んだとなったらもう完全にこれ、ほんま消えましたね。
はい。
はい。兄さんの言ってた通り、怪しいと思ってたやつはほんま、最初に怪しいと思ったやつはダメですね。
まあそうですね。
はい。これでも、僕の手の施しがなくなりました。
まあ、俺今回いろいろ予想外れて、モタイが死ぬとか、いろいろ言ってたけど、
はい。
誰かがここで死なんと話は展開せんって言ったんやけど、
うん。
まさか死んだのがアリスちゃんだったっていう。
そう。ね、そうですね、うん。
しかも事故でっていうね。
うん。
うん、この展開は全く予想できなかったですけど、まあ、
はい。
でもこれで物語は動くっていう意味はありましたね。
うん、うん。あれ、あとね、アリスちゃんがバイオリン持ってあれ、2階に行こうとしたんですよね。あれ、2階に行こうとしたら、たまたま降りてきた旦那さんと会っちゃった感じでした。
はい。
あ、じゃああいつはもうそのまま帰る予定だったんですね。
え、そうですよ。
あ、
そりゃそうやんか。おったってしゃあないやんか。
あ、僕それ、ね、2階に上がる感じが見えたんで、こいつなんで2階に上がるんだろうと思ったんですけど。
だから、スズメがバタバタしてたから、うんうん言いながら。それが聞こえたんです。
ああ、ははははは。なるほどね。オッケー、保管できました。
誰かいんのって思って見よう思ったら、
うん、
おったんです。
ああ。僕、はよ出りゃいいのに思って、なんでそ、あっち行ったんだろう思ったんですよ。そういうことね。そういうことですね。
うん、
うん。はい。
で、アリスちゃんはなぜ鍵を持っているのかですよね。鍵開けて入りましたもんね。
そうですね。
うん、
そうなってくると、あれですね。あと、家森さんじゃなくて、あいつ。
ベップ？
ベップくんが最初僕なんか、ちょっと不穏だったんです。あの閉じ込められてなんか、後ろから誰か来るかなと思ったりしたんです。あれはただ、関係ないんですかね。ただ、あっこにおるだけですかね。
かねえじゃなくて、どう思ったかを教えて。
うん。わかんないんですけど。あと、家森さんがちょっと怪しいなと。
家森が怪しい。
うん。
うん。
だって旦那さんとの会話と、なんかこう、ね、噛み合わんと言いますか。なんか、こいつ裏があるんじゃないかなという感じが。
そう思った。
はい。
うん。うん、
あの、電話
に、まあ、次回以降の予測はいいとして。
はい。
今回どう思ったかね。
うん。
うん。まあまあ言うても内容的に最後のこのシーンだけやから。
あとはまあ夫婦間を語る話でしたね。
そうね。
あとまあ、もたいさんはほんま、もう納得しましたね。ちょろっと思いましたけどね。あんだけこう、大物感出してましたけど。
大物感は出してなかったけどね。
出したかった
ですか？うん。思い込んでただけね。
うん。
うん。だから今回見て思ったのが、
うん。
夫さんの靴下関係なかったやんと思って。あの脱ぎっぱなし、置きっぱなしのあの靴下絶対なんか意味あるやろ思ったら、
はいはい、はい。
何にも関係なかった、ね。ほんまに、家でくつろぐために脱いだだけだったんです。
はいはいはい。うん、
あと、小声も全然関係なかった。
関係なかったですね。うん、
なんか、拍子抜けがいっぱいありましたね、今回、ね。で、アリスちゃんは一応、
うん、
家森と一緒に猿探してたはずなんです
よ。ああ、そうか、一緒に行ってましたね、
うん。だから、あの鍵は家森の鍵を盗んでいったんじゃないかなと僕は思いました。
そうね。
アリシャン、アリシャン言うて呼んでたでしょ？
あ、そうか、探しましたもんね。
うん。アリシャンいなくなったんですよ。
うんうんうん、
一緒に探してたはずやん。
要
は、あそこに家森がおったら、探してる間に家に忍び込めると思った、うん。
で、あれはただ、すごい抱きしめてましたね、バイオリンを。
あれが謎なんですよ。
うん。 うん。
なぜ？
なんか思い出が、あるか関係あるか。
か、
うん。
すげえ高価なものやから売ったら金になると思ったんだ。
そんな、そんだけのいやらしいだけのための。
いや、そうちゃう？だってこれ、ケンケンマさんも言ってたけど、アリスちゃんは前回ぐらいかな、前回かな、うん、なんか、えらい金の無心をしてたじゃないですか。
ああ。
スズメから金引っ張ろうとしてたじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからそれで、あれ売ったら高くなるんじゃないかなって。
うん。
ただそれやったらどっちか言ったら別府の方が高そうな気がするんだけどね。金持ちやから。
ああ、
うん。まあどっちかわからんかったかもしれんけど。う
ん、まあ言うてもまあ、そうか。バレそうな犯罪では、そのまま持ち帰ったとしてもバレそうな犯罪ではありますけどね。
まあ、証拠がないからね。
あ、
バレへんかったら大丈夫
でしょ。金のためだけにあんなことするかなとか思ったり、なんか特別な思い入れがないとなんか。だから
スズメは、
うん。
おらんの分かってるじゃないですか。出て行ったから。
うん。
で、家森もおらん。
うん。
で、別府は働きに行ってる。
うん。
まあ、マキがおらんことを、なぜ知ってたのかは不思議なんやけど。
おそうね。
うん。なぜあのタイミングで入ってきたんですか。
そう、リスクはありますよね。
ちょっとわからないですね。
うん。
もしかしたらアリスちゃんは、誰かに頼まれて取りに来た。
うん。
まあまあ、ちょっとわかんないです。謎すぎますね、あの行動はね。
うん。
奪い合いになるっていうのも。
はい。
まあまあ、夫さんからしたら、マキちゃんのバイオリンを持っていこうとしてるから泥棒だと思ったってことでしょうけどね。
うん
うん、次回予報行きましょうか。
はい。
テロップで、
うん、
終わりの始まりって出て、
うん、
夫さんが、俺、この人と沈んでくるって。その時アリスちゃんの遺体が映ってましたよ。
死んでましたね。
うん。マキが、逃げようっていう、
うん。
テロップで、それぞれの結末。スズメが、カルテットどうすんの？どうなんの？って。マキが、こんな人間の人生なんかいらないもんって。うん、スズメが、マキさん！マキさん！マキが、なんか、警察署の中を歩いてる感じなん
ですね、は
い。
そうですね。うん。
どう思いますか、これ。
まあ、単純に考えたら、なんか、夫をかばって、なんか、やっちゃうんかなというような、罪を被るんかなというような、
うん、
はい、に思いましたけどね。
あ、それぐらいですか。
はい。ただ、ね、今回、そのマキさんの優しさがすごく出た回だったじゃないですか。優しさと言いますか、おっとりした感じが。
うん。
ただ、前回だったかな、クソとかいう時があったじゃないですか。
うん。
あのクソっていう言葉、やっぱりですね、なんか、すげえやっぱ僕は違和感なんですよ。
うん。
うん。だから結局この子も絶対毒があるような気がするんですよね。
うん。
うん。で、最終的にこのマキさんがかばいつつ、旦那さんの何かを発見して、
うん。
旦那さんを、やりに行くような感じ。
ああ、なるほど、
はい。はい。
これから、マキ対夫の殺し合いになると。
じゃないですかね。裏切り、これこそ裏切りだ。クソっていう言葉が出てくるんですよ。
なるほどね。
はい。
あなたの予想はそうだと。
はい。
まあ、僕はね、別府がここでなぜ閉じ込められたか。
そうそうそう。わけわからんすね。
うん。ストーリー的にあそこで閉じ込めなきゃいけない理由が絶対あるはずなんですよね。うん、っていうことは、何か帰ってこれない状況を作りたいということなんで、別府は邪魔だっていう、この7話の展開で別府が邪魔だったんでしょうね。
はぁ、あ、はぁはぁは
ぁ。いては困る状況が、
うん、
ストーリー展開上必要あったってことなんだよね。
うん。
それは何かまでちょっと想像できなかったんですけど、
うん、
あと夫さんが、出たし、家から、
え、別府は誰かに仕組まれてあそこに閉じ込められたわけじゃなくて、
うん、
ストーリーの都合上
そう
なってしまったという、
あそこに閉じ込めときたかったっていう、
ということはとあんまり関係ないことですね、誰かに
多分ね。うん。録は始まったところで、
ええ。
まあ、お母さんと会いに行くっていう、マキに対して、ベップは、わ、うん、かりました。僕も今日早めに帰ってきますって言ってたんで、
うん、
まあ、早く帰ってこれない状況を作ったっていうことだと思いますけどね。
ああ、うん。
で、夫さん関西行ったって言ってたじゃないですか。
ええ。
本当に行ったのかなって僕は疑問に思いましたね。
ああ、まあそうですね。
そうですね、じゃないやろ。すぐ人の船に乗る。
愛知乗っからんとこ、愛知ですよ、愛知。
そうですかって言ってよ、だったら。なんか、俺も思ってましたみたいな。
まあ、あいつ怪しいですからね、根本的に。
すっげえ嘘つくからね、あの人はね。
そうなんですよ、うん、はい。
だから俺、関西に行ってたのも嘘じゃないかなって思ってた。あのまま、
うん、
新宿かどっかまで行って、そっから深夜バス乗ったって言ってるから、
うん、
それは俺意外と嘘じゃないかなと、
うんうん。
元カノのとこに行ったんじゃないか。
はあ、忘れとった、そうですね。はあはあ、
可能性としてね。
はい。
で、コンビニ行こうとも、
うん、
ほんまかなって思うんですよ。
うん、
肉まんのケース倒して、うん、手が切れるかなって。
ああ。
それもちょっと怪しいな。
ということは、はい。
元カノ殺してきたんちゃう
ちょっと揺すられたとかね、ありますね。
まあこれも不幸な事故で、
うん、
そういうことがあったのか、ちょっとヒステリックな感じ、ヒステリックというか、メンヘラ的な感じしたじゃん。
はいはいはい。
あの彼女。
はい、はいはいはい。
なんかそんなことがあったんちゃうかなと。
なぜここにたどり着かなかった。はい。
で、まあ、今回、アリスちゃんが、
うん、
事故かもしれんけど亡くなっちゃったんで、
うん、
逃亡し、逃げようって言ってるから、マキは。
うん、
逃亡生活に入ると思うんですよ。
うんうん、
マキと、夫さんで逃げるんですけど、この逃亡先は俺は金沢になるんじゃないかな。
ほう。
なぜかというと、
うん、
金沢って何県かわかります？
まあ、いつも言ってますもんね。
どこですか？
埼玉県。
石川県ですね。
石川県ね、はい。
結婚前ぐらいに、うん、私金沢行きたいのよね、みたいなことを、マキが言ってたんですよ。
ほう。
そんなんも言ってたから、俺もしかして金沢行くんちゃうかなって一瞬思いましたね。そこに何があるとかではなくね。
うん、
で、最後の、予告の最後のシーンで警察内歩いてる感じがしたじゃないですか。で、前を歩いてる人の服装が警官やからそう思ったじゃないですか。
うん。
やけどあれ、よう見たら、警官の服じゃないんですよ。
ほう。
よう見たら俺、ただの警備員じゃないかなと思ったんですよ。
うん。
警察と思わせて警備員なだけじゃないかなと。
あ出頭とか全然関係ないと。
と思う。で、実際逃亡するんやけど、夫さんは捕まるんじゃないかなと。
うん、
まあ、アリスの喧嘩、元カノの喧嘩はわからんけど、捕まって、
うん、
で、また、この別荘に戻ってくるんじゃないかなと、マキさんは。
はいはいはいはい。
っていうのをちょっと予想しますね。
なんか、わかるな、みたいな感じで思いますが、ちょっと悔しいなと。
はい。じゃあ、ここで日暮さんのメールを、
はい。
初見で読みます。
はい、
はい。カルテット6は鑑賞しました。松たか子さんとのキスシーンに嫉妬しちゃうわー、ハート。本を一瞬だけ鍋敷きにするのはギリわかるけど、すぐにちゃんとした鍋敷き持ってきなさいよ。まあ、松さんからしたら鍋敷きレベルだったんでしょ。ジャンプレベルだったんでしょ。病院の仕切りのカーテンを勢いよく開ける人はデリカシーがないです。
うん、
ノック的な合図はしてほしいですね。
おー。
巻夫婦は どちらが悪いとかではなく、ただ性格が合わなかったんだと思いました。ほら、こういう手で、うんうん。あなたは一方的に旦那悪いって言ったけど。最後、次回予告2回ありました？いや、ないでしょ。
いや、なかったですね。
1回だと思う、ね、うん。アリスとミキオは、初対面っぽいので予想が外れたようです。そうですね。
はい。
アリスがバイオリンを弾ける可能性が出てきて、ピーチさんの予想が当たるかもとニヤニヤし、ああ、なるほどね。
お。
言ってましたね、そういえばね。
うん。
カルテット入る。
忘れた。
死んじゃいましたけどね。で、ここから考察。
はい。
ミキオがマキさんのバイオリンと言ったのは勘違いで、アリスが抱きしめていたのは家森のバイオリンで、家森のことを好きなのかもと思いました。
おう。
なるほど。いや、俺も一瞬思ったんですよ。
はい。
一瞬思ったんやけど、大きさがちゃうんですよ。
うん。
やけど、アリスちゃんはそんなん知らんから、
うん。
家森さんのを持っていこうとして、間違えて、マキさんのを取っちゃった。ってことかもしれない。
ああ、ほほほほほ
ほ。ああ、なるほどね。これは鋭いね。
はあ、よう考えな。
スズメが縛られていたのは、
うん、
ロッカーの鍵を出せと、ミキオに詰められたのと、だと思いました。
うん。
ええ
ー。ロッカーの鍵というと、あれですよね。スズメちゃんのですよね。
の、お父さん、お母さん。
お父さんの。うん。大勢、うん。
え？すげえな。これがほんまやったらほんますげえな。前回、彼女のスマホを見るのか問題では、僕はスマホを勝手に見ようとした場合は彼女のスマホを見ます。過去、ロックを外すのは得意です。やったことあんねん。その場合 100% 浮気をしています。わら。ちなみに僕は浮気したことないですよーと。
おお。
なるほどね。
なるほどね、偉いね。
そうですね。浮気する人ほど見ようとしますからね。
あ、そうですね。そうですね。
そうなんですよ。その法則ありますよね。
うん。
浮気を疑う女の人ほど自分もしてるんですよ。ああ、まあまあ面白いですね。このマキさんのバイオリンだ。実は、この、だから、日暮さんが言うのは、アリスが持っていこうとしたのは、うん、女は家森のやつだったっていう、それをミキオが勘違いしたっていうのが不幸な事故につながったってことかもしれんけど、
はいはいはいはいはい。
僕は見比べてみたら、うん、明らかにあれはマキのバイオリンケースだったんです。じゃあ、今回戻ってみました。確認したら、色がみんな違うんですよ。
うん、
で、家森のはビオラですけど、うん、ビオラもう一回りでかいんです。で、形もケース全然違うんで、
うん、
多分ミキオは間違いようないんですよ。
はい。
散々見てるはずなんで、マキのバイオリンのケースはね。
うん。
で、アリスが間違えた可能性があると思うんですよ。
うん。
ただ、アリスが家森に惚れてるかと言われたらちょっと疑問はありますけどね。
ただまあ、そうなってくると、家森を狙っとるということになると、家森が、家森か。
ん？
あ、別府だ。別府が、ごめんなさい。ごめんなさい。OK、大丈夫。
何やねん。
勘違いしてください。いいっす、どうぞ。
うん。まあ、まあ、いろいろ面白い考察が出てきましたね。
そうです。やっぱりいろいろ、皆さん、考えたらいろいろ出てきますね。
でしょ、あなたほんまに薄っぺらいでしょ。
うん。びっくり。
間違えてもええから、なんかもうちょっと考えてよ。
わかりました。
うん。
間違えてますけどね。
もう折り返しすぎてるんですよ。先の予測をもうちょっと考えてよ。
はいはいはい。
うん。スズメがマキさん、マキさんって言ってるから、うん、マキさんを追いかけようとしてるのか、
うん。
なんかそんなんでしょうね。あと、こんな人間の人生なんかいらないもんって言ってるのは、誰の人生のこと言ってるのか。これは、オットさんのことを愛想使わしてるんじゃないかなと僕は思いました。
うん。ですね。
うん。
ちょっと楽しみですね。
はい。
はい。
ということで、皆さん、お便りお待ちしております。
お願いします。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで。X ハッシュタグは、ハッシュタグいやさがをつけて投稿してもらえると番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさがスー、お相手はアニマルジャパンと、
ピチカーズミルクでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。